改めまして皆さんおはようございます。おはようございます。先週はですね、創世記の2章からですね、人が一人では良くないというですね、本当に私たちがですね寂しくなるのは神様がそういうふうに作られたからだということをですね、本当に知られて、まあ、ある人は安心したかもしれませんね。なんで私はこんな寂しがいないとかですね、これは神様が作られたですね、まあ、神様が作られた証拠ということでしょうね。そしてですね、私たちは本当に最初の社会単位夫婦ということを神様が定められた、つまり結婚ですよね。そして助けてということをですね、改めてね、女性の凄さを男性陣はですね実感したんじゃないですか。私はですねひしひしと神様の方に心が向かわなくなることが男性多いので、それを向かわせるために神様を備えてくださった、それが女性であり妻なんだなということをね、改めてですねその神様のご計画と凄さをですね思ったわけですが、その後です、本当にそこで麗しい関係がですね、神様との関係が、神様アダムとエヴァ、そして動物たち、そして与えられたその地を耕していくという素晴らしいね、その本当に世界が続いていくかと思われました。でもですねそうではなかったんですね。この園の木をね、つまり善悪の知識の木を取って食べたことで罪が始まった。今日はそこからですね、テーマはあなたはどこにいるのかということです。罪の始まりを今日は詳しく共に教えられたいと願います。そしてそのことを通して自分とは一体何なのか、私という存在の正しい理解受け止めをしたいと思います。そしてそこから作り手、私の創造者ですね、メーカーからどのように生きることが本物の人生であるのか、本物の幸せなのかということをですね、聖書からですね受け取って応答していきたいと願います。神の御声に行きましょう。まず第一番目ですね、罪とは自分を神とすることです。皆さんですね、罪とは何か、これよく聞くでしょう。私も教会に行った時にですね、よく罪罪と言われました。なんかですね、こうその罪人にまず置かれないとね、教会に行ったらあかんのかみたいな雰囲気があったんですね。でもですね、聖書を読めば読むとそうだなと思いました。つまり神様が言うところの罪、聖書を言うところの罪っていうのは、私たちが例えば嘘つきとかね、ごまかすとかですね、犯罪者とかそういうのではないんです。心の中で思うことです。心の中で思う神様が喜ばれないことを考えたり話したり行うことなんですよ。つまり心で思うことも神様は見ておられるわけですよね。そして一番の罪は何かというと、それは、まあ後で申し上げますが、神から離れ自分中心に自分一番に生きることと聖書は言っているんですね。それが一番の罪だということをこう言っているわけです。でまずですね、罪ということをですねもたらしたのは日々ですが、今日のこの御言葉にありますね、3章1節、皆さんで言いましょうか。1節と3、はい。さて神である主は作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った、あなた方はそのどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか、というんですね。この蛇は一番狡猾とか言いますよね。つまり悪らしくてずるいってことです。悪知恵が働くってことですね。本当にそんなことを神様は言ったのかってことです。つまり御言葉に疑わせるってことをするんですね。皆さんどうですか、この中でね、蛇好きな人がおられるかと思う。どうですか、まあ、いいんですけどね、最近ね、爬虫類飼うとかありますよね。私の知り合いのですね、僕先生もですね、これかわいいやろ、うちの子見てとか言って見たらですね、こんな小さなですね、トカゲやったらびっくりしたんですよね。まあ、爬虫類ね、私はそれはそれぞれね、響くところが、まあ、神様に作られたユニークさがあるので、でも、ヘビって結構ですね、やっぱり苦手なんですね、私なんかは。ただこのやっぱりヘビを一番賢い動物というふうに言われたらですね、まあ、でもどうなのか。でもです、聖書はっきりと、まあ、ここで、言われていることがありますね。3章14節でですね、あらゆる野の獣よりも呪われると書いてあるんですね。ただ蛇はですね、この一番呪われた姿ということもわかるわけです。ですからですね、蛇を見てやはりちょっとグロテスクさとかいうことをですね感じるのはそのせいかなと思うんですが、ですがですね、この蛇という言葉、もともとのヘビは輝くものという意味があるんですね。見た目には非常に魅力的な動物だったんですよ。今とは違うと言えるでしょうね。 ですからですね、黙示録の12章9節にこう書いてます。前に出てますが、読みましょうか。3、はい、この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。サタンさえ光の御使いに変装するのです。ですからサタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても格別なことではありません。そうなんですよね、というふうに書いてあるんですね。つまりですね、サタンさえ、つまり蛇イコールここではサタンのことを指しますね。悪魔とかいう、そういうふうに日本では言いますが、光の御使いに変装もすると。つまり悪魔はですね、私たちが想像する真っ黒で槍を持っているような、つまりバイキンマンみたいなですね、あんな感じではないんですね。悪魔はとても魅力的なものに働いて私たちを惑わす。この火薬物という意味はですね、これは本当に私たちを惑わすということですね。もともとは賢い姿なんですが、そのことを、その姿をとって現れたんです。そして言ったことは、神は本当に言われたのですかと。ですから、サタンの仕事はですね、御言葉を疑わせ、誠の神から人形を引き離すことです。神の言葉に疑いをかけさせるんですよ。これが悪魔が用いる最初の手口だということがわかりますね。本当に言われたのですか。皆さんどうですか、御言葉を読んでね、読めば読むほど、ほんまかいなと思うこともあるかもしれませんね。まさにその最前線ですね。もう見えないですけども、嘘やでとかですね、そういうことを言ってる存在あるんですね。つまり人間が神の言葉に背くように挑みかかるんですよ。皆さんいかがでしょうか。この悪魔のね、手口を覚えたいんですよね。だから私はね、その手口を覚えて、この神の言葉をまっすぐに受け取ることができるように祈り備えていきたいんですよ。御言葉を読むときにですね、主よ、本当に妨げなくこの御言葉をまっすぐに受け取ることができるようにと祈って読まれているでしょうか。まさにですね、御言葉を読むときは、その戦いのですね、霊的な意味の最前線のことも覚えたい。まさにエヴァはアダムはこのように誘惑されたんですね。で、ここでですね、エヴァがしてはならないことがあります。それはですね、悪魔と言葉を交わしてしまったんです、ね、女は蛇に言ったとあります。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりましたと、2節3節で蛇とこう言葉を交わしているんですよね。で、もう一つの知ってはいけないことは、神の言葉への不従順、ね、不従順はわがままですね。つまりですね、このエヴァが言っていることは、神様がその木の一本の木、善悪の地の木からだけは食べてはならないと命じられましたね。これ非常にシンプルな命令と言うでしょうね。で、その善悪の木の実を置かれた理由をこの前申し上げました。それは約束事を与えることが人格を育むための術だったからですね。だから子供を育てるときに約束事というのは非常に大切です。ルールの起源はここに、神にあるということを申し上げました。だから人格を与えられたということは、人格をですね、育む必要がありますよね。そのためにそういうことは約束事なんですよ。しかも命に関わる約束事です。これを取って食べたら必ず死ぬ、断言されたんですね。これは人間だけが他の族と違い、人格が与えられ、選び取るということが与えられているからですね。だからですね、間違って言うと罪を作ったわけじゃなくて、ね、リスクがあったところです。その悪い方に選び取るというリスクがあったということです。でも神様は、ね、自分の思うままに人を動かすことはしなかった。なぜならば、ね、思い出してください。時間が来たら、神様愛してる、ハレルヤ素晴らしいというような関係は命がないですよね。だからいろんなものがあってもそれは後回しで、神様との時間を自ら主体的に選び取ります。そこに命が生まれ、愛があるからと申しました。本当そうです。そのための人格を、ね、選び取る、そのことを育むためにこの善悪の木の実という約束を作ったんですよ、ね、だからここ間違えないでくださいね。罪を神様が作ったわけじゃなくて、リスクがあったんですよ。それに神様はですね、挑戦されてるわけです。もちろん神様はですね、自らを選び取るということを願っておられます、今もですね。で、私は悲しいことにその他の道を選んでしまったんですよね。 そしてそのきっかけが御言葉を疑わせた。そしてここにありますようにエヴァは微妙にちょっと違っていますよね。食べてよい、ね、ということを食べてはならないというふうに変えて、サタンはこの神の寛大さ、人間に対する愛を疑わせようとしているわけですね。つまり人間の思い込みとか不確かさをついてきていることがわかります。サタンはですね、エヴァはですね、私たちはそこにある木の実を食べてよいです、しかし、つまりですね、ここにあやふやさがあるんですね。よく見てくださったらわかりますね。神は善悪の知恵の木と言われましたが、エヴァはその中央にある木と言ったんです。もう一つは、神は取って食べてはならないと言われましたが、エヴァはそれに触れてもいけないという言葉を付け加えてるんですね。まだ神様はそれを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬと言われたのに、死ぬといけないからだと神の言葉を曖昧なものにしていることがわかります。このような曖昧さがサタンに隙を与えるんですよ。だから御言葉をね、まっすぐにね、曖昧なき神の言葉として信じるということは非常に大切です。もちろんですね、申し上げたように日本語はもともとのこの霊感された言葉ではありませんね。言語、ヘブル語でありギリシャ語ですが、でもやっぱりそこにですね、忠実に私は向く必要があります。だからそのことを専門的に学ぶ学びは尊くて、その学んだものはそれをまっすぐに伝える責任があるんですね。まさにそれが尊さであり厳粛さです。そのために私はそのことがなされ続けていくように祈ることが必要なんですね。だから私もですね、本当に皆さんの祈りがあるゆえにここに今日も立つことができる。でも本当にいつも足が震えてるんです。皆さん見えません、今も震えてるわけですね。もう神様の御言葉をね、まっすぐにね、もし違ったことを言えば、かつてはね、この場は聖霊ですが、打たれたとありますよね。打たれるということも当時はあったわけですね。でもここでエヴァは曖昧にしていたんですよ。それにつけ込んでサタンはこう言いました。皆さん見ましょうか。5節、4節5節言いましょう。読みましょう。3、はい。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。はい、そうです。皆さんどうですか。ここでサタンが言ったこと、全く嘘を言いましたよね。死にませんと言いました。サタンは嘘つきだということがわかります。死にませんと言いました。そして死なないだけではなくて、あなたが知識を得て神と同じようになり、神のライバルになることを神は知っているから、それを嫌がって恐れてその木の実を食べるなと言っているんだ。そんなケチくさい神のことだと聞く必要はない。さあ手を伸ばしてあなたも神のようになるがいい、みたいなことを言ってこう誘惑したわけですよ。これがここで言われることですね。ここに罪の本質があります。自分を神とすることですね。申し上げましたように、罪の本質、原罪とは、ここにありますように、作り主である神から離れ、自己中心に自分を神一番とするように生きることです。これを罪と聖書は言っているんですよ。皆さんいかがでしょうか。そしてこの言葉を聞いたエヴァは、その言葉を聞いて見たんですね。その善悪の木の実を見たんです。6節、そこで女が見ると、読みましょうか。3、はい。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べたとあります。これが罪の始まりでした。そこで女が見ると、木は食べるのよく、目にしたらしく好ましかると思えた。間髪入れずですよね。皆さんここにですね、まあ第一ヨハネ2章16節にある、まさにですね、そのことがここに、原型がここにあるんですね。読みましょうか。読める方で3、はい。全ての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道から出たものではなく、この世から出たものだからですと言ってるんですね、使徒ヨハネは。つまりまず、誠に食べるのに欲、これはですね、肉の欲ですよね。私たちも欲望がありますよね。 せっかく手に入れたのに横に持っているのがあったらあれなと思う。すぐね、もうよくは遮りがないと分かりますよね。もう止めどない。そして目にした足、これも目の欲ですね。目から入ってくると言われますよね、誘惑は。そして賢くする、つまり暮らし向きの自慢というふうに、つまりですね、自分をもっともっと高めていきたい、ね、賢くする、神様を超えたい、その象徴がバベルの塔ですよ、ね、自分を一番とする、神に近づいていく。サタンはですね、人間に神の言葉に逆らわせ、罪を犯させ、神が愛しておられた人間を神から引き離すことにここで成功したと言えるでしょう。皆さんいかがでしょうか。申し上げますが、この目に親しく魅力的に見えるものに悪魔がよく働くんです。肉の欲、ね、欲望、肉体の欲望あるでしょう、ね、まあ、食欲にどうしても負けますっていう人もいるかもしれませんね。欲望ですね。で、賢くするはですね、暮らし向きの自慢と言いましたが、人々に自慢できるものとして皆さん何ですか。やっぱり頭の良いことで、ね、頭が良ければそれはいいなと思う人が多いんじゃないでしょうか。いいか悪いかどっちやりますかって皆さんいい方を選ぶと思うんですよね。そういう賢さを、そしてそれによって自分は人より自慢できるんだということをですね、持ちたい。で、こういった欲に引き寄せられた。で、それでも木の実を食べないことを選ぶことはできたはずです。でもサタンは神の言葉に逆らわせ、罪を犯させた。こうして人間を神から引き離すことに成功した。アダムとエバが犯した罪は不従順で約束を破り、単純に木の実一つを取ってしまったというだけのものではありません。天地宇宙を作られた清く偉大な神様を人間がライバルになるのを恐れる程度の小さくて卑しいお方に引き下げることであって、人間を慈しんで全ての良いものを豊かに豊かに与えておられる神の愛を裏切ることであったんですね。私たちどうでしょうか、ね、このアダムとエバにつながる私たちですね、子孫である私たちもこれ以来同じ罪を犯し続けているんですよ。生まれ持っての罪人というのはこういうことです。人々は創造主の神の言葉を決して尊んではいない。聖書が教えることよりも知識人と言われる、ね、そういう人がまたこの世のいろいろですね、流行っているものの方に重きを置く。雑誌で言っていることの方がこう耳を傾けるとか、皆さんどうでしょうか。まあ、聖書をですね、学んでいる人、信仰者でも自分に都合の良いところは受け入れますが、そうでないところは飛ばしてしまうということもあるかもしれませんね。聖書もですね、確かに理解しにくいところ、受け入れにくいところはあるでしょう。しかしそれをそのままにしておいて、あやふやまにしておくと、サタンはそこから入り込んで神の言葉を疑わせ、ついには神の言葉をそのものを否定してくるんですね。もちろんですね、皆さん、聖書を全部私が理解するっていうのもまたこれもサタンの罠ですよ。できません。もし、いつもおっしゃるように、分かったって言ったらもう神様同列か、神様自分以下になりますよね。そうじゃない。分からないことは分かりません。ね。でも、分かり得ることは何度も書いてます。それは救いについてです。人はどういうものであるかってことは分かりますよね。今日もそのことを分かっちゃってます。神から作られたにもかかわらず、神に愛されて神との豊かな交わりを持てるにもかかわらず、神から離れて、自分中心に自分一番と生きている罪だということが分かります。そして罪から来る結果は死なんだと。だからそういうままだとね、どんなに一生懸命ね、自分の努力頑張りで幸せに生きようと思っても生きれないんだよ。なぜならば土台がないからですよ。グラグラしてる土台にいくら積み上げてもべっしゃんこになる。だから確固たる土台、昨日今日常しにかなわないキリストイエス様御言葉を置くんだと。あなたを救うためにイエス様が十字架に代わってくださって死に誓って復活されたんだということをですね、聖書ははっきりと何度も何度も明確に教えている。このことは私は分かりますよね。で、私はそれ以外のことに目を向けすぎてね、聖書はおとぎ話だとかですね、信じは出しないというふうに言ってしまうんです。皆さんどうでしょうか。つまりですね、サタンは人間をね、あなたは賢いとかそういうふうに持ち上げてプライドを利用するですね。よくですね、年配の方々がなかなかイエス様と出会うことが難しいのは、やっぱりそれまで培ってきた人生のプライドをね、なんか全部否定されるように感じるからと言われましたね、ある方が。つまり自分の今の人生を全部否定するようなね、そういう感覚に陥る。でもその方も本当にね、神様の恵みと ね、あれによって救われて、そういうことを明かしされてました。皆さんどうでしょうか。プライドを利用するんですよ。私はね、もちろん神の言葉をね、いきなり否定されたりすると真っ向から 反論すると思うんですよ、ね、誰でも警戒するでしょう。でもですね、まあ、例えば蛇が目の前にドーンと来たら構えて逃げるのと同じで、でもこうやってうまいことですね、隙間にこう入っていくんですよ、ね、例えばこういうふうに言われたらどうですか。あなたたちの教会はね、聖書をそのまま信じるなという時代遅れなことをまだしてるんですか。そんなことをしていたら時代から取り残されてしまいますよ。聖書はおとぎ話に過ぎないんです。それを現代の考え方や価値観に合わせてこうミックスしてね、文脈化して受け取りやすいようにしていくのが、皆さんのように賢いクリスチャンはそういうことではないですか。みたいなこと言われたらそうだなと思ってしますか。これこそね、ここでサタンがですね、エヴァ、このアダムとエヴァにやったことですよ。そうじゃないですね。これ巧みな罠ですね。で、あなたはできるんだという人間の知識や能力を持ち上げるんですよ。サタンは人間の味方であるようなふりをするが、それは人間のプライドをくすぐって神に頼らせないようにしているだけなんです。これがサタンの巧妙な技ですね。皆さんどうですか。私たちは神なしに生きることはできない存在です。そこが原点なんですね。そのことを私は忘れてはならないんです。さて、罪を犯したアダムとエヴァどうしたでしょうか。7節でこうなりますね。では7節、8節、9節いましょうか。3、はい。このようにして2人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の刃をつり合わせて、自分たちの腰のそよ風の吹く頃、彼らはその歩き回る神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、その木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、神に仰せられた。あなたはどこにいるのか。そうですね、まさにですね、このアダムとエヴァは目が開かれた。開かれてですね、神様はよく見えたらいいけれども、そうじゃない、逆です。自分たちが裸、つまり裸、合間をですね、心を見ていたその状態が、ね、変わったんですよ。上辺を見ることになってしまったんですね。今までは心を見ていた。そしてですね、裸というのは、ね、何もこう身につけていないということは、何も持たなくてもよかった関係です。つまり神様といることだけがもう全てだったんですよ。それで OK だったのが、裸だということがいけないという、そういう思考が入ってることは、持たなくちゃいけないということだったんですよ。自分が身につけなくちゃいけない、自分がしなければいけない、自分がやらなくちゃいけないというふうになったんですよ。もう完全に変わってしまった。心の通じ合うことではなくて、表面を見て、そして自分がやっていかなきゃいけないという努力の世界に入ったんですよ。自分が自分が自分が、そしてそれまで神様からアダムよ、エヴァよとね、本当にそよ風を吹く頃、その歩き回る神である、素晴らしい、これはですね、状況じゃないですかね。それは本当にエデンというね、本当に素晴らしいこの自然のですね、溢れるところを歩いていて、いつものように神様は声をかけた。でも彼らは御顔を避けて木の間に身を隠したと。今日のですね、2番目は、罪を犯したですね、人の態度ですね。神様から身を隠すということです。そしてもう神様から離れて自分がしなければいけない、このような状態になりました。3つの態度を言うでしょう。1つは、今までのように堂々と神様に出れなくなったんですよ。胸を張ってね、まっすぐに向き合うことができた関係がなくなったんですよ。そしてですね、罪のはぐらかしをしていることがわかります、ね、罪をはぐらかす、ね、私たちもですね、やましいことがあったらはぐらかすんじゃないでしょうか、ね、私は裸なので恐れて隠れましたと応じたんですね。裸だから隠れましたと、10節で。犯した罪ね、つまり約束を破ったことには一切触れていないんですよ。罪を認めるどころか、言い訳を言って罪をはぐらかしている。裸なのでね、今までずっと裸になってないかっていうことですね。なぜ今急に隠れるんやっていうことですね。まあこれは親と子のね、子供は小さい時は裸でもね、もう普通に走りますよね。でもなんか急になんかこうもじもじしたりね、まあああいう感じですよ。なんで まあ人間は成長段階っていうのは分かってますが、まさにここはですね、そう成長段階によって罪を犯した結果ですよね。そして三つ目が責任転嫁です。アダムはエヴァのせいにしました。エヴァはセビのせいにしたんですよ、ね、アダムはそれまでね、先週見ましたね、これぞ骨からの骨、肉から肉って最高の賛辞をしたんですよね。素晴らしいエヴァって言ったのが、いきなりですね、あんたがここに、私の国に置いた女がね、悪いですって言ったんですよ。この変わりようですね。皆さん、間違えたことは、ね、ヘビに注がされたエヴァが悪いってね、そういう言い方がある。だから女の人だって。これ大きな間違いですよ。アダムがリーダーシップって、おい、エヴァやめとけよって言えばよかったんですよ。ね、一緒に食べたからダメなんですね。皆さん、これはね、ここをね、持ってきてね、女性とこう、やり合うって、これはダメですよ。ね。これはですね、神様が置かれた、ね、存在。でも、二人とも負けたんですよ。しかも、アダムが止める人だったんです、本当は、ここで。止めなかったんですよね。そして、この三つのことが起こったわけです。人のせいにする、皆さんどうですか？これが罪の、犯した直後のですね、この態度です。神の前に出れない、隠れるんですよ。私もやましいことがあったら人の顔見れませんよね。目が泳ぎますよね。そしてはぐらかしますよね。そしてすぐ人のせいにしますよね。どうでしょうか皆さん。そういうことを私はしてしまう愚かなものなんではないでしょうか。でこの場面をですね、通して神様はここで9節言われました。皆さんで言いましょうか。9節全体を3、はい。神である主は人に呼びかけ、神に仰せられた。あなたはどこにいるのか。そうです、あなたはどこにいるのか。アダムは、彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は畑なので恐れて隠れました。まさにですね、世界で最初のここはかくれんぼと言われてます、ね、皆さんかくれんぼしたことありますよね。もういいかい、まだだよってね。皆さんどんな経験ありますか。今日も同時に聞きましたね。見つけられてなるものかってね、もう絶好の場所を探したらいいけども、なかなか見つからないから、みんな帰ってしまってずっとしておいたっていう人もいたそうですね。そういうこともありますよね。で、見つけられないっていうことはですね、やっぱり不安ですよね。このゲームでかくれんぼっていうのはいいですけども、親に反抗してですね、姿を隠すこともあるでしょうね。それはですね、本当にこの反抗心。でもそれはまさにですね、この親から離れるという反抗心ですけども、まあこれも一種のかくれんぼですけども、やっぱりですね、この自分がやましいことをしてしまって叱られるからとか、なんとかこの叱るのをやめてほしいとかね、そういう思いが働いての隠れるってこともあるんじゃないでしょうか。まさにですね、世界で初めての隠れんぼ。でもですね、神様は全知全能だからです。だから隠れたふりをしてるだけなんですね。これは人間の側からすれば、神様は全て見られている。自分の汚い思いや間違った選択、私の選択間違ったことを全部見とられる。それでも私は隠れているかのように振る舞うんですよね。皆さんいかがでしょうか。そういう愚かさがあるということですね。私は覚えたいと思うんですね。私たちはこの神様から隠れる愚かなことをしています。本来はですね、神様に名を呼ばれたらまっすぐに向いて堂々と、はい、何ですかということができるはずです。でも言えないのはまさにやましいことがあるからです。皆さんどうですか。本来神様は私たちを、ね、いつもそばに置いて豊かな交わりを育んで、関係性を深めて絆を深めていきたいと願っておられる方です。でもここで神様が離れ、そして隠れてしまった、この時の神様の思いはどうでしょうか。そのことにですね、私は心を向けていきたいと思うんですね。罪が生み出すものっていう、これ非常に細かいので、皆さんに送っておいたパワーポイント見てくださいね。これは、今ちょっと見えないと思いますね。これ1から17まで書いたんです。多分見えないと思いますので、皆さん見てくださいね。罪が生み出すもの、上を見る目とか、神の顔を避けるとか、隠すとか、責任転嫁、謝れないってこととかですね。皆さん、罪を持ったらですね、すぐに謝れないんですよ。世界で一番言うことが難しい言葉、ごめんなさいってことが言えません。 ね、そしてもう一つは心からのありがとうという5文字も言いにくいです、ね、まさにですねこのごめんなさい悔い改めとありがとうという感謝を心から捧げるのがこの礼拝なんですね。神様に本当に私の代わりに死んでくださってごめんなさい、でも私の代わりに死んで罪を受けて罰を受けてくれてありがとうというごめんなさいとありがとうですね。そのことをですね私たちは覚えたいですね。そして罪を犯した、でもアダムとエバの関わり、神様はこのようにされました。これですね、神様はアダムとエバへの関わりということで、なおも心配してくださる方です。あなたはどこにいるのかと、そして問題の原因を考えさせてくださいます。あなたが壁裸であるのを誰かに、誰が教えたのか、そして罪の結果の深刻さを自覚させてくださいます。あなたは一体何てことをしたのかと。つまりですね、神様はとことん自発的な悔い改めを求めておられる方ですね。つまり私たちが自分が罪があることに気づくということです。自分が神様から隠れていることに気づくということですね。私たちが本来隠れる理由、それはですね、このような私をね見つけてほしいということでしょうか。子供がね隠れんぼする本当の理由はね、隠れるのは親に見つけてほしいからですね。見つけてって、でもそれが見つけられないで終わったら本当に寂しいわけですね。親がですねどこにいるんだって言うと本当にここだよってね、まあゲームにならなかったりするわけですね。でもそれが子供ですよね。まさに私たちもですね、あなたはどこにいるのかというこの言葉ね、どういう皆さん表情とその声だったでしょうか。決して怒りではありません。何とも言えない神様の落胆と悲しみの心が表されている言葉ではないでしょうか。なぜお前はあれだけ取って食べた死ぬと言っていたあの木の実を食べてしまったのか、お前はどこにいるのか、ね、あなたが、ね、これは単に居場所をね尋ねている言葉ではありません。あなたがいるべき本来の場所は私の元ではないか、ね、死の御顔をまっすぐに見上げられる場所、いつもそこにお前はいるべきではないのか、なぜあなたはそんなとこにいるのかという思いです。憂いとなる、悲しんでなる、これは言葉です。それまでは神様がそうに現れるといつもですね大喜びでその見上げられる場所にいたわけですね。そしてその語る言葉に耳を傾け、神様と顔と顔合わせて語り合っていた。にもかかわらずあなたは一体どこにいるのかと、そしてあなたにそのようなことを誰が教えたのかと、なんでこうなってしまったのかと、自らの問題を受け止めるようにしてくださる。そしてそれが深刻だ、どうしたのかと、その上で神様は自発的な悔い改めを求めておられるお方です。私たちはどうでしょうか。私たちは神様の前にまっすぐに胸を張って迎え合うことができるのでしょうか、ね、神様はイエス様を通してねこのサタンの誘惑にどうすべきかもうすでに教えられてますよね。それはね、あのアナノの誘惑の時にサタンの、ね、誘惑に対して御言葉に打ち勝たれた、御言葉によって打ち勝たれた ところがありますね。神の言葉に聞き従うってことですよ。下がれサタンとイエス様を言われました。あなたの神である主にだけ使えよと。つまり神の言葉によってのみサタンの誘惑を跳ねのけることができるんです。アメンでしょうか皆さん、ね、まさに、ね、イエス様がこの間を示されたんですよ。だから、ね、私はだから御言葉の蓄えが必要です。単なる暗唱ではありません。覚えることが大事なのではありません。暗唱しその御言葉をです、ね、蓄えてその御言葉に生きて御言葉通り生きていたら必ずですね神様が現れてくださいます。祈りと御言葉をしていくと本当に私の思いをはるかに超えることを神様がなしかさる。そのことをどんどんと体験していくともう確信はですね揺るぎないものとなっていくんですよ。そのようなもう経験をですね重ねていることは幸いです、ね、秘訣は祈りと御言葉、そしてその歩みをしていることを互いに祈り合うことですよ、ね、このことが私たちをサタンに隙を与えず神様にまっすぐに見て歩むことができるものへと変えていくんですね。皆さんどうでしょうか。今神様の前にまっすぐ顔見れない、それは罪があるならば 今告白をいたしましょう。私たちにはその罪はございません。罪の告白です。私が罪があるということを認めるんです。でその罪をですね、告白をするとどんな罪でもですよ、皆さん許されるんです。読みましょう。第1ヨハネ1章8、9、3、はい。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言わすなら、神は真理で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。そうです。すべての悪です。すべての悪です。すべての悪です。過去だけではありません。今の、またこれからの、ね、罪もです。過去現在未来全ての罪を、その悪を神様は許し清めてくださる。なんと幸いでしょうか。これはイエスの十字架と復活、このイエス様の皆がそうしてくださるんですね。だからイエスキリスト以外救えないというのはそのゆえです。皆さんどうでしょうか。罪を告白することは、ね、責任を状況とか他の人のせいにするのではありません。まさに自分に責任があることを認め、そしてその責任を神様の前に、ね、神様が共におってくださるということをですね、信じることです。このことをね、日々繰り返し続けていくんですよ。悔い改め、そして私たちの真ん中に住まいたいと願っているイエス様が端っこにおられている状況を、神様申し訳ありません、あなたの真ん中、あなたのおられるところは心の真ん中です。どうかお迎えしないようにしますので、真ん中にお座りくださいという、ね、そのような、悔い改めと感謝、そして、そのような、キリストにいただいていく成果の歩みを歩み続けるんです。皆さんどうでしょうか。罪の始まり、本当に残念な歩みだったですけども、でも神様はもうすでに救いの道を、イエス様の十字架と復活の、その、御業によって架け橋をかけてくださっています。私は大胆にだからね、神様のことに近づくことができるんです。あなたはどこにいるのか、今日皆さんに聞かれます。皆さん何と答えますか。あなたはどこにいるのか。はい、私はあなたのもとにおります。そのように応答していきたいと願います。そしてこの1週間、神様のもとにいて共に歩ませていただきましょう。祈りましょう。あなたはどこにいるのか。はい、私はあなたのもとにおります。そのように告白をするものでありたいと願います。私たちは罪があります。それを阻んでいます。でもそれを告白をし、許していただくすべをあなたが与えてくださっていることも感謝をいたします。私はどういうものだかということを今日もう一度深く思い知らされた、その中にあります。どうかそのことを真摯に認め、真実に認め、自分の頑張りや努力やプライドではなくて、また人に言うことでもなくて、神様あなたをまっすぐに見て、あなたに従い続ける、あなたをこの真ん中にお迎えし続けて、あなたと共に歩むことができるものとならせてください。どうか導いてください。感謝をいたします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。冒頭の賛美を下げ出しましょう。